なんか私に直接相談し、最近は本当プログラム、大きなプログラムの中で個別カウンセリングをするとか、本当ポッドキャストの中で一方的に回答するっていう感じで、なんか直接相談したことがないっていう方もいるんですけど、まあ、今回の収録会は直接相談できるっていうのもあるので、なんか私に相談して、そのキリトさん自身のまあ恋愛だったり人生だったり、こう、人間関係とかにこう、どんなメリットとかいいことがあったのかなっていうのも教えてもらってもいいですか？
はい。そうですね。まあ、ブログとか、
うん、
ポッドキャストとか聞いたり見たりしてても、まあ、もう十二分に、ためになることとか、
うん、
そうだなって思うところもあるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり細かいところまで言っていくと、そうですね、こう、一人一人やっぱり微妙に違うというか、完全にはこう、うん、みんなに当てはまるベストな回答ってやっぱりないと思うので、
はい、
やっぱりそう考えると直接相談できた方が、まあ、確実かなっていうのは一つあると思うんですよね、うん、
はい、そうですね、人間一人一人ね、同じ、まあ、失恋したとか、じゃあ復縁したいとか、まあ、彼女と付き合いたいとか、はい、そういうことであっても、
はい、
まあ、それぞれ違いますもんね、人間違えばね。
そうですね。あとなんかやっぱりその、まあ、まあ、ポッドキャストとかで聞いてても、長峰さんって、まあ、どんな人なんだろうって、想像しながら聞いてたりとかしたこともあったんですけど、
はい、
やっぱり実際お会いしてみて、まあ、ポッドキャストで聞いてる通りというか、
うん、
明るいというか、そんな感じだったので。
なんか、嬉しいです。そっか、私の印象も悪くなかったってことですね。
はい、悪く思ってる人はそんなにいないと思うんです
よ。そうですか、なんか、結構ね、はい、ポッドキャストの感想たまに見たら、天真爛漫のキャラがうざいですとかですね。なんか、メルマガが多すぎる時があるとか、こんな意見もあるのかとか思いながら。
そうですね、はい、でも、まあ、でも僕はそんな印象だったので、
よかったです。まあね、本当いろいろ感じてくださる方がいると思うので、
で、メリットですよね、
はい、
相談させていただいてメリットなんですけど、はい、まあ、僕はまあ、その結局その、まあ、今現段階としては、まあ、うん、結局その復縁っていうよりかは、まあ、次に向けてっていう感じで、
うん、
今はその仕事だったり、
うん、
まあ、新しい出会いとかを、まあ、求めてるんですけど、
うん、
やっぱりその直接相談して、やっぱりそのまあ恋愛以外のこととか、うん、その人間的なこととか、
はい、
まあ、こういう感じの生活してますとか、やっぱりそういうのがも相談できて、やっぱり僕としては結構それが結構変われたところというか、
うん、
ところだったので、やっぱり直接相談できてすごい良かったなって思いますね。
そうですね、なんか多分私、まあ、なんかいろんな人がいるみたいなんですけど、皆さんのお話を聞くと、なんか本当に復縁についてだけねアドバイスするような人もいるみたいなんですけど、
はい、
私もともとは、もともとっていうか、なんかたまたま復縁の相談が多くなったので、なんか復縁ってなっちゃってるんですけど、もともとは心理カウンセラーなんで、ね、病気、うつ病とかね、その人間関係とかアルコール依存症とか、まあ、で親子の人間関係とか、
はい、
だいたい人生全般のことを向上させるっていうのが仕事なんで、だから多分、そうですね、キリトさんにも、もしかして恋愛以外のね、ところが、をもっと伸ばした方がすごく豊かになるんじゃないんですかっていうようなね、多分アドバイスを。
そうですね。
うん。で、実際にね、すごく変わられてたから私嬉しかったんですけど、なんかもう少し、もしその、話せる範囲で具体的にどんなところが、その、まあ、恋愛以外のところで、その変わったっていうのを話してもらえると、なんかイメージ湧くかなと思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、長峰さんと相談して、まあ、すごく簡単に言うと、まあ、ちょっとなんかこう カツを入れられたっていう感じじゃないんですけど。
そう、カツ入れました、私すごく。
そうでしたね。まあ、結構それが、心に留まったというか、ズーンと来たという感じだったんですけど、
うん、
まあ、その、まあ、生きる力がちょっと弱い感じがする、まあ、そういう印象がするってことを言われて、
うん、
まあ、その、まあ、僕も全然考えたこともなかったですし、
うん、
まあ、生きる力とか、生きていくってどういうことなんだろうって、お話だったんですけど、
うん、
まあ、それをなんかこう、日々ちょっと考えるようになってから、やっぱり、いろいろなんかこう、自分の働き方とか、
うん、
なんかこう、これからのなんかこう人生のなんかこう目標というか、
うん、
なんかそういうなんかビジョンみたいのがちょっとだけなんかこうはっきり持っててきたんじゃないかなっていうのはありますね。
うん、
はい、それからやっぱり収入とかも、
うん、
少しずつ変わってきて、
うん、
でやっぱりその収入がちょっと増えてきて、
うん、
心にもやっぱり余裕ができてきたので、うん、なんかこう失恋とかで、こうなんか、ボロボロしてた心とかも、少しずつ余裕が出てきて、なんかこう、復縁とか前の彼女とかになんかこう、しがらみみたいのが結構取れてきて、すごく今は割とこう、自由な感じでやれてるかなとは思いますね。
いや、よかったです。私結構、もう、こう、なんかね、接する直接話す機会がいつあるかわからないから、もうなんかはっきり伝えようと思って結構きついことかなと思ったんですけど、でもそこからね、なんか生きるってどういうことだろうってやっぱね真剣に考えてくださってね、その仕事もよく回り出してね、実際に収入も上がってとか、多分ね、お客さんも増えたりしてとかっていうのも、
はい、
なんか拝見したので、本当にで、ここで心に余裕が出て、じゃあなんかこう気持ちをね整理して、新しいビジョンを持ってやっていこうみたいになったっていうのは、なんか本当によく受け止めてくださったっていうか、ちょっと私嫌ってともう連絡来ないかもとか思ったんですけど、結構ツイッターとかでいいねを押してくださってて、あ、よかった、なんか前向きに受け止めてくださってるに違いないって思ってたんですけど、
はい、
よかったです。あと最後に他の、私以外の方ともその会場とかでは会ったじゃないですか。はい、なんか他のその恋愛とか、はい、まあ、性とかに関してこう、割と関心を持っているっていうか、実際悩んでいるとかっていう方との話を聞いたりとか、話をすることによって、どんなメリットがあったのかなってことを最後にお聞きしたいんですけど。
はい。まあ、その会場に行ったところだと、まあ、ゲストの、うん、まあ、うん、長峰さんと、勝又さんでしたっけ？
はい、勝部さんですね。はい。
はい。で、あと、ピルコンの。
ピルコンの染谷明日香さんですね、整形外科の。はい。
ですね。まあ、お三方が、まあ、壇上で、まあ、ディスカッションをしつつ、まあ、みんなで聞いてって、で、まあ、最後、みんなでこう、ディスカッションで、まあ、本当の好きってなんだろうというか、本当の、まあ、愛とか好きとかって、どういう意味なんだろうっていうのを、まあ、みんなでこう意見を出し合うみたいなところがあったんですけど、
はい、
まあ、正直そんなに、ディスカッションもしたことなかったですし、
うん、
まあ、ほとんど初めましての方ばっかりだったんですけど、
うん、
でしかもなんかこう、本当の好きってなんだろうって、それが何だろう、余計なんかこう難しい感じだったので、ちょっと戸惑ったところもあったんですけど、まあ皆さんいろいろ考えていることがあったなっていうのもあるんですけど、ちょっと印象的だったのは、まあその男性の方も他に何人か来てて、まあ多分男女比は多分半々か少し男性が多いぐらいかだったような気がするんですけど、おそらく。
そうです。男性の方は私のメルマガ読者さんだったみたいです。
はい、そうですね。まあ、まあ、おおよそ半々ぐらいだった気がするんですけど、
うん、
そうですね。やっぱり、こう、 まあ、男性の方がやっぱりちょっと恋とか恋愛とかまあ、そういうのになんか疎いのかなっていうのはなんかちょっと印象があったんですよね。はい、なんか話とか聞いててもなんだろうな、なんか言葉にはなんかすごい、文字はなんかすごいもっともなことが書いてあるんですけど、
はい。
これ話を聞くとなんかよくわかんないっていうか、なんだろうそれって 思いながら聞、あの、そういう方もいらっしゃったんで、ああと思って、女性の方の方が、やっぱり書いてあることすごいシンプルなことだったんですけど、やっぱ思ってることとかが、やっぱりなんだろうな、なんか的を得てる感じというか、なんかやっぱりそういうところで、やっぱり男性と女性の考え方というか、捉え方の違いがあるのかなっていうのは、僕はすごい印象的だったんですけどね。
そうですね。なんか今、でも大事なことですよね。ってことは、本当に日々ね、女性って多分、まあ女性男性で分けちゃいけないと思うんですけど、多分、愛とか恋愛とかって感情とかに関わるところですね。関係性とかっていう。そういうところは、女性って、みんなと助け合って協調して生きるっていうようなことが性役割としてあるので、多分日頃からやってきてることなので、語れると思うんですけど、多分男性って誰かと助け合うとかじゃなくて、相手の男性よりも自分の方がモテるようにあるとか、なんかそのね、深く考えるっていうか、よく見せるみたいな、もっともなことは言ってるけど、実際はなんかあんまりっていうところはね、もしかしたらあったりするかもしれないですよね。
そうですね。
だからそれだからこそやっぱり男性は来た方がいいと思うんですけどね。ね、そうい
そうですね。本当にそうかもしれないですね。
う。多分一人でね、なんかずっと考えてるだけだったら広がらないまま、もっともらしいことをね、言って、さもそれが正しいっていうふうに思って、また好きな女性にね、アタックして うまくいかないとかなるよりは。なんか、今回は私もいますし、女性の参加者の方もいらっしゃると思うので、
そうなんです
女
ね。
性の方も、あともう、それも言おうと思うんですけど、ポッドキャスト聞いてる方って、私男女って配信してるんですけど、女性なんだけど、女性で女性が好きな人っていうのもいるし、男性で男性が好きな人もいるし、いろいろなんですよね。あと、汎用って言って、女性として一応育ってるんだけど、なんか成長していくについて、今は男性としてとかですね。まあ、本当いろんな方がいるので、なんか、私もなかなか勉強不足ではあるんですけど、本当に、何か恋愛とかで価値観を広めたいっていう人には、こう来てもらって、話ができればなと思ってるので、はい。じゃやっぱり、あれ、なんか、男性ってあんまり、なんか恋愛とか関係性について、しっかり考えてなかったんだなとかっていう発見も、他の方の話を聞いてあったっていうことですよね。
そうですね。まあ、それもありましたし、まあ、やっぱり自分と同じように、同じ程度ではないと思うんですけど、こう何かしら、女性関係とか、そういうことで悩んでる人とか、いると思うので、まあ、やっぱり悩んでてもしょうがないと思うので、やっぱり一回行ってみた方がいいような気はするんですよね。
そうですね。なんか本当に私も人生何か広げたいんだったら行ってみた方がいいって、なんかよく今も相談で来てるのが、東京から遠いから、あ、行けません、もし行けたらなとかっていう人が結構いるんですよ。でも、私沖縄ですから、なんかね、自分の人生を何か展開させたい、転地療法とかって、場所を変えるってところもあったりして。だから、そこにいるからできないって、変な意味、なんか変わらない理由にしてるってアドラー心理学では言われちゃうところだと思うので、ぜひでもね、なんか飛び込んでみるって大事ですよね。
そうですね。
そうです。あ、わかりました。じゃあキートさん、今日はなんかお時間を作ってもらって、なんか当日はキートさんお仕事なんですよね。
そうですね、あのメルマガで公開収録やるよっていうのを見た時に、あのすごい行きたいなと思って、うん、あのいつだろうと思ってこうバンって発表された時のやつ見て、あの、23
ですね、
23日でしたよね確か、
はい、
それで見た時にうわーと思って、仕事やと思って、うん、
ただもし懇親会だけでもね来れたら。
そうなんですよね、もう物理的に間に合わないんですよね。
あー、そっかそっか。
ちょうど、そうだ、多分終わった頃に着くみたいな感じになっちゃうんで、すごいあの行きたかったんですけど。
あ、でもまたね、なんか機会定期的にあのやっていこうと、なんか人数がね多かろうと少なかろうと、とにかくこういうあの場を作っていくって、これからやっていかなきゃいけないなと思ってるので、
はい、
ぜひまた次の機会には、あの、あ、この人がキリトさんだよっていう感じで、みんなに、はい、はい、言ってもらえるといいかなというふうに思います。
はい。
はい。あ、じゃあ今日は、あの、インタビューさせてもらって、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。